皆さんこんにちは、府中ラジオ東の仲間たち始まります。今日は第46回、私、ニュースペーパー長代とバーバー岡田とホームズ原田で進めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人唐突ですけど、好きな野菜ありますか？
僕はね、今家でも、この間子供が、学校から種持ってきたんですよ。
種、
はい、ミニトマトの種もらってきて、まあ、庭とかバルコニーのとこでもちょっと毎日子供が水あげながらミニトマトを育ててるんで、トマトが野菜は好きです。
家庭菜園いいね。
家庭菜園やってます。
なるほどね。
はい、
ホームズは？
僕はもともとトマトは食べれなかったんですけど
食べれなかった
でもやっぱ大人になって、なんかこの年になると、全然冷やしトマトとかって食べれるようになって。
なるほど。
最近ジュースでもトマトジュースあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で意外とサラッとしてて、結構好きです。
なるほどね。なんかみんな申し合わせでトマトの話ばっかりしてますけど、そうなんです。実はね、今日のゲストなんですけど、うちで農園の農園長岡津翔太郎さんに来ていただいてます。それは岡津翔太郎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
簡単に、自己紹介と農園の紹介してください。
はい、岡津翔太郎と言います。ちょっと珍しい名前ですけど、小さいに勝ち負けの勝ちと書いて岡津と読みます。実家がもともと農家でして、でも兼業農家という形でした。なのでちょっと畑っていうものがうちにあってですね、それを、自分自身は本業としてやりたいなっていう気持ちがすごくあって、それでトマト の, 栽培っていうのを大学卒業した後に、実際に他の農場で学びました。で2年間やらせてもらって、でそれで2017年にこっちの方府中に戻ってきまして、自分でトマトのビニールハウスを建ててですね、今トマト3作目に挑戦してます。
なるほど。となぜそのトマトだったんですか？
自分がやっぱり好きだからっていうのもすごくあるんですけども、トマトっていう品目はすごく採算が立ちやすいなんて言われてます。やっぱり農家の時給、時給に換算していいか分かんないんですけど、やっぱり一般的には時給300円みたいな、100円の世界とか本当に厳しい世界だと思ってるんですけど、その中でもトマトとかそういう野菜はある程度採算が立つ、でそれで最低時給出るんじゃないかっていう、そういう見込みがあって私はトマトを選びました。
なるほどね。先ほどもともとご実家がずっと農家やられてたっていうふうにお伺いしたんですけど、結構すごい歴史がある農園さん、ご先祖からずっとやられてるような感
じ。やっぱり東京の農家ってみんなそういう感じなんですけど、やっぱり記録が残ってるの江戸時代からとか、やっぱり400年前くらいから記録をたどれる農家が多いみたいです、東京には。
翔太郎さんのところはどのくらい？
自分のところもですね、やっぱりその江戸時代の400年前くらいからお寺にやっぱり記録っていうのが残っていて、でそのあたりにやっぱりここの地域に土着したんじゃないかと言われてます。
なるほどね。でその5年前ですか、その、はい、ご自身が修行というか先から帰ってきて、
はい、
この地で、始められたっていうことで、
はい、
まずどんな目標を立てて、どんなやり方でみたいなのはあったんですか？
目標、いろいろやりたいことあるなっていう、今もそうなんですけども、まだやっぱり農業で食べていく、最低時給絶対出すんだっていうことを考えて、でそのためにやっぱりビニールハウスを建てなきゃいけないんですね。
おー、
雨の中でももう雨だから休みっていうわけにもいかず、毎日ちゃんと出荷して人を雇って、ね、っていうようなことをするためにまずビニールハウスを建てることを頑張りました。
あ、でも結構やっぱお金というか、はい、そういうのも結構かかりますよね。
かかります。家一軒買うくらいかかると思います、ちゃんとしたの建てるには。だからやっぱりそこの借り入れだとかお金を、まあ、銀行から借りたんですけども、借り入れとか、なんかある意味農業以外の業務みたいなところがすごく大変でした。
あ、なるほどね。
はい、
それがそのね、ちょっとうちで農園さんのホームページにと書いてある、
はい、
第二の創業っていうところですか。
はい、あ、はいはい、そうです。第二の創業という形で、まあ、第一の創業はそのこの地域に土着して農業を始めた400年前、それから第二の創業っていうのは、私自身がトマトで採算を立てていくぞと、世の中の役に立っていくぞと、そういう思いを固めた2017年としてます。
なるほどね。そのビニールハウスでトマトを栽培されてるんですけど、やっぱこの栽培の仕方もなんか結構こう、
はい、
先端技術というか特殊な感じで、
はい、いわゆるオランダ式って私たち呼んでるんですけども、オランダってこうビニールハウスの先進国でして、すごく光を取り込みやすいハウスの構造をうまく作ってたりとか、
はい、
あとは井戸水をチューブで流してすごく無駄のないように水を使ったりする、
あー、なるほどね、
水の使い方だったりとか、あるいはもっと分かりやすいのがセンサーみたいなものが入っていて、
はい、
でそれで温度を管理できる。
お、
で温度が、まあ、例えば20度になったら窓が、まあ、ビニールハウスの天井の窓がですね、まあ、15度開くとか、
お、
そういう細かい設定っていうのをいっぱいできるんです。
なるほど。
そういうものを取り入れてトマトの光合成、
はいはい、
というのが美味しさの源ですので、
うん、
その美味しさの源を作るためにセンサーを入れたり、まあいろいろやって、それでトマト生命力をどんどんつけてもらうっていう栽培をしてます。
なるほどね。そうやってそのやっぱもともと農家さんが抱えている、例えばその自然災害というか、はい、まあ災害までいかなくても雹とか、
はいはい、
雪とか、
はい、
あとは病気、
はい、
それでやっぱ採算が取れないっていうのを、まあ、最初にちゃんと創始することで、
はい、
ちゃんと採算が合うようにするっていうところなんですか。
はい、はい、そうです。やっぱりそういう災害とかに、まあ、この前も2018年でしたっけね、すさまじい台風が来て、宇宙市でもやっぱりビニールハウスが、ね、潰れちゃった農家っていうのがいらっしゃるんですよ、
はいはいはいはい、
やっぱり最大風速瞬間風速が35メーター秒で吹くわけですから、うん、それに耐えられる風速50メーターのハウスを建てなければいけないというのが、
ね、
なんか自分の中ではもうその時決まりましたね。
あ逆に本当その前じゃなくてよかった。
本当そうですね。
なるほどね。バーバーのここまで聞いて何か聞きたいことありますか？
いや、なんか今の話でもあったんですけど、ひょうとかってそのビニールハウス、もしこの間埼玉とかもあったじゃないですか、つい最近だと。
そうね、ほんと気の毒で。
そう、ああいうのが来た時って、今尾形さんのビニールハウスのところとかって大丈夫なんですか？
あのひょうが来たらダメだと思います。あれが来たらただそうですね、もうビニールがもうベタベタに破けてトマトもやられちゃうと思います。
で雪の重さぐらいだったら大丈夫なんですかね？
はい、雪は耐えられるようになってます。まあ、雪を溶かすように暖房機入れてるんですけど、うん、それで、はい、溶かしちゃいます、雪は。
じゃあ氷の場合はもうほんとちょっとわからないって感じですよね、あそこまで来ちゃうと。
ですね、一応そのビニールハウスの保険に入ってで、
うんうん、
まあ、事後的に対応するしかないのかなと思ってます。
いやー、なんか うちのお客さんもやっぱ農家さんたくさんいるんで、その、はい、台風の何年か前の台風の時にやっぱハウスちょっとやられたっていう人も聞いてたん で、
はい、
でその中での今回の今年の今日を見てた時に、うん、これ農家さんたちってこれやっぱ毎年ってわけじゃないのかもしれないですけど、そう自然災害というかああいう時にどう、はい、まあ、対応できるのかなというか、
うん、
すごいやっぱ思う部分ですよね。
本当ですよね。
うん、まあでも保険って言ってもね、元に治ったからってまた翌年は本当分かんないですもんね、これ続いちゃう
んですか。トマト自身はやられちゃうわけですし、なかなかやっぱり、はい、難しい仕事だなとは思います。
うん、ホームズは何か小笠さんに聞いたことあります？
あのビニールハウスってだいたい寿命の年数ってどのぐらいなんですか？
大体なんですけど、その、まあ、本当にパイプハウス、地面にパイプ刺しただけの簡単な構造だと、
はい、
長ければ30年ぐらい持つみたいですね。
あ
ですけど、あの自分が建ててる鉄骨のハウスみたいなのは、はい、もうやっぱり50年以上持つとは一般的には言われてます。もちろん、まあ、メンテナンスしてのことなんですけどね。
なんか想像以上に持つんですね。
そうですね、鉄骨も、はい、想像以上に持ちみたいです。
いや一般の方が思ってる以上にビニールハウスって高いじゃないですか。
高いですね、本当に。
本当住宅一棟分ぐらいですよね。
はい、
あのそれこそ建て売りとかの。
はい、本当そうなってますね。今
なってますよね。
なってます。
ですね、そろそろ時間がなくなってきたんですけど、
はい、
あのその岡津さんが作ってるトマト、
はいはい、
ちょっとトマトのこうことをもう少し詳しく教えてもらっていいですか？
はい、ですね、私の作ってるトマトはですね、あの全部のトマトを完熟取りでお客さんに出せるという体制を築いてます。
お
でこれって当たり前のことじゃないって思われるかもしれないんですけど、実はスーパー並んでるトマトとかって赤い状態取ってないんですよね。あれ基本的にはあの緑の本当に思いっきし緑みたいな状態から取ることも多々ありまして。
なるほど。
それがスタンダードなんです本当は。なんですけど、あの私の場合はあの周りにお客さんがいっぱいいらっしゃるんですよね。あの住宅地だから東京だから。なのでそこにお出しするだったら完熟通りでもいけるんですよね。流通のこと考えなくていいから。
なるほどね。取ってからすぐ消費者の方へ届けることができる、
はい、そうなんです。もう食卓ともう本当にあの徒歩5分みたいなところに位置しているので、
うん、
なので全部のトマトを完熟通りで取って、
うん、
でそれでもういっぱい光合成その分させて、で赤くなって糖もいっぱい蓄えて、でコクも増してっていう状態でお客さんにお出ししてます。それが最大の特徴かなと思ってます。
なるほどね。じゃあ僕たちがスーパーで買って食べてるトマトっていうのは、
はい、
完熟してない緑の状態で収穫できたものが、
はい、
取った後に赤くなったものを食べてる。
そういうことなんです。
うん。はあ、それはなんか味、これ糖度にやっぱ差が出るんですか？
糖度に差が出ます。露骨に出ると思います。自分も緑の状態でやっぱり食べ比べたりもするんですけど、なんかやっぱり赤い方が美味しいですね。
そうですよね。
全然。
そのじゃあ、お母さんのトマトはどこに行けば買えるんですか？はい、
ですね、まあ、お近くだと、農園の自動販売機っていうのがございます。
はい、
中心もみじが丘、3-49というところにありまして、でそこが一番お買い求めやすい価格で出してます。
お
もう一つが、J マインズの、ね、多摩支店というところ、はい、まあ、マインズショップ多摩っていうお店がありまして、
はい、
でそこには自分以外 の、 あの農家の新鮮な野菜もいっぱい並んでます。そこにあの私のトマトも毎日あの置かせてもらってます。
なるほど。でそちらに行くと岡さんのその完熟トマトが買えるわけですね。
はい、はい、いっぱい買えます。
ありがとうございます。 本当もうね、時間が来てしまったんですけど、ばあばの実はね、お母さん、うん、
はい、
の農業と健康っていうのもちょっと大学とかからいろいろ研究されてて、
は
い、
うん、
そちらにもすごくちょっと興味があるので、次回も来ていただこうかなと思うんですけど。
いや、健康の話めっちゃ聞きたいじゃないですか、農業からの健康
は。ねえ。
そう、なんかあと一つちょっと聞きたかったんですけど、はい、トマトの名前なんていうんですか？
トマトの名前が、はい、ちょっと独特のオリジナルブランドをつけてまして、
はい、
東京トマトよみがえりっていうトマトを作ってます。
よみがえり、
よみがえりトマトと通称私たち呼んでるんですけど、
あのかっこいいですね。
ありがとうございます。まあ、あの食べて、あの、うん、体がよみがえるようなみずみずしさ、
ああ、
三陸鶏の、あの、はい、蘇るようなみずみずしさを感じてもらいたいという意図でそういう名前にしました。パッケージも作りまして、あの一目見てもらえれば分かるんじゃないかなと思います。
めっちゃ健康につながるじゃないですか、これ。
そうだね、すごい思いが詰まったネーミング。
恐縮です。
じゃあすいません、お母さん、あの来週も来ていただくんでよろしいでしょうか？
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあこれで、第46回終わりにしたいと思います。皆さん、今日はありがとうございました。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。